森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和です。今日は先週に引き続き和室の和とセトラでございます。言いたいことがね多すぎて、また来週に渡っちゃうかなと思っております。飽きちゃいますか、和室ばっかり。でも大切なことですからね、日本人としてはぜひ聞いてほしいです。今日はこちらを読ませていただくことから始めたいと思います。何を読むかと申しますとね、私毎日ねこれね持ち歩いてるんです。そして時々読むようにしてるんですよね。何を読んでるかと申しますとね、昭和4年に発行された昭和女子作法のしおりという本があります。そこに今から読ませていただく文章が載っているんです。読ませていただきますね。まずは読みます。座礼は主として畳の上で行う立ち振る舞いでありますから、現在の日本女子としては最もよく知っておかねばならぬことでございます。この頃は我が国の住宅もだいぶ洋風が混じってきておりますが、しかしそれはどちらかといえば能率の上とかまたは経済上から来たもののようで、純日本風の建築にはなかなか捨てがたいところがあります。座礼はすなわち純日本風の建築に付随した我が国独特の作法でありまして、我が国特有の国風を発揮したものでありますから、大いに自重してこれを子孫に伝える必要のあるものでございますと書かれているわけなんですよね。ここで言う座礼はですね、私たちが座礼という言葉を使うときは教義狭い意味で、座ってのご挨拶お辞儀のことを指している場合がほとんどだと思うんです。立礼と対してですね、立礼と座礼で、普段私たちが生活の中でお辞儀をするというのは立ってのお辞儀ですから立礼と言ってるかと思いますけれども、普段座礼という時はそれに対して座ってのお辞儀を指すんですけれどもね、今回ここでおっしゃっていらっしゃる座礼というのは座っての礼儀作法全般のことを指していらっしゃる講義、広い意味での礼儀作法だというふうに思うんですね。その座っての礼儀作法というものはですね、そもそも純日本風の建築に付随してきた私たち日本の独特の作法であり、日本特有の国風、日本人らしさですよね、を発揮したものですからね、大いに自重してこれを子孫に伝えなきゃダメよって昭和2年の時点でおっしゃっていらっしゃるんです。この時すでにですね、座礼座っての礼儀作法が揺らぎ始めている、その揺らぎが見え始めているということを憂いてお書きになったということに他ならないと思うんですよね。昭和4年の頃から、今の日本を見たらどう思われますでしょうかね。当然ながら国風と言いますのはね、日本人らしさのことですよね。私はね、日本人らしさこそがですね、まあもちろん日本人らしさだけではなくて、その国らしさがですね、思っていること、知っていることが世界に貢献できる真の人材、財は財産の財だと思っていただけるとよろしいかと思いますけれども、真の人材であり真の国際人であるということだと思うんですね。なぜかと申しますとね、私は アメリカの方ができることはアメリカの方がしてくださると思うんですね。フランスの方ができることはフランスの方がしてくださるけれども、日本人らしさを持ってなせることは他の国の方ではできないということなんですよね。だから自分の国らしさを知っていることが本来は真の国際人なのではないかなと思うわけなんです。私はいつも世界中の皆様で美しい絵のパズルを完成させていってるイメージを持っているんですよね。まずパズルと言いますのはね、同じ形のピースではパズルにはならないわけなんです。形は違うからこそパズルになる。違ってていいし、違ってるからこそその場を担うのはあなただけですよということになってくるんですよね。アメリカの国柄という形のピースをアメリカの方がしっかり埋めてくださって、フランスの方がフランスの国柄という形のピースをしっかり埋めてくださって、中国の国柄という形のピースは中国の方がしっかり埋めてくださる。日本人はどこか自分のピースの形が分からずに、もしくは日本のピースは必要ないと思っていらっしゃる方もいらっしゃるんでしょうか。一生懸命他の国の人が埋めようとなさってくださっていることを日本人が埋めようとしているのではないのかないかなと思う時があります。パズルを完成させるのに一つとして欠けていいピースはありません。すべて必要なピースだということなんですよね。だから日本の国柄も失っちゃいけない。だってピースの形がわからなくなりますもんね。今ここに書いてくださっている座礼は国風を発揮したもの、国柄を学べるものだから、大いに自重して子孫に伝えてねっておっしゃっていらっしゃるわけなんですよね。今日は和室から学べる日本の国柄をまた一つご紹介させていただきたいと思います。今日はですね、和室の入り方をご紹介させていただきます。正式なですよ、襖の開け方ですね。日常生活の中ではですね、実は襖の開け方応用されていらっしゃることが多いかと思うんです。でも今日はですね、正式であり一番丁寧な入り方はどのように入るかをご紹介させていただきたいと思います。ご存知の方もいらっしゃいますでしょうかね。茶道をされていらっしゃるですとかね、和室に入るとき襖はどういう姿勢で開けるかご存知でしょうか。一番丁寧であり正式な入り方は、襖は座って開けたてをします。なぜでしょうか。和室では皆さんどのように過ごされますか。それがヒントでしょうね。和室では皆さん直接畳にお座りになっていらっしゃると思います。つまり皆さん低い姿勢で過ごしていらっしゃるということなんです。そのように過ごしていらっしゃるのに、もし立って襖を開けてしまいますと、中にいらっしゃる皆様のことを見下ろすことになりますよね。皆様を決して見下ろさないようにするために、自分も低い姿勢となって襖を開けるという配慮をいたします。ここでね、日本人らしさですよね。日本人は目に見えるものと目に見えないもの両方しっかり見る民族性ですから。ですからこれは物理的に人を見下ろしてはいけないということと同時に、目に見えないところ、心の面においてもお人を見下ろしてはいけないということと重なると思います。日本人は 目に見える世界と見えない世界、あなたと私、一見相対するもの、例えば雇い主と労働する口と君主と民、一見両極と思うことは日本では対立ではなくて表裏一体一つと考えています。目に見えるところで学ぶことは、このルールから当然ながら目に見えない世界においても言える同じルールを働かせて物事を考えるということをします。実際にもお人を見下ろさない、そして心もお人を見下ろさない、そういうふうに子どもたちが型から学び感じるということなんですよね。襖に対して正面、真正面を向いて座るのが正式で一番丁寧な襖の開け立て、開け立て、開け閉めと書いて開け立てと言いますね。開け立てです。その場合は襖は見てで開けます。見てで開けるというのはね、3回に分けて開けますよということなんです。一手目は手を取っ手にかけて少しだけ襖を開けます。そして取っ手から手を離してですね、手を下げるんですね。畳の面から下から20センチぐらいのところに手を止めてですね、襖を開けるんですよね。体の真ん中までまず開けます。これが二手目です。そして手を変えて最後まで開ける。これが三手目ですよね。三回に分けてあげます。まあ、最後まで開けると申しましたけれども、今度襖を閉める時のために完全に開けないんですよね。少しだけ引っ張れる部分を残して開けるということをする。これが始末をつけるということなんだと思います。始末という漢字は始まりと終わりと書きます。動作の終わりは動作の始まりとつながっている。終わりは始まりと同じこと。動作は動作を終えるということはですね、始まりですから、始まりを想定していないと動作を終えることができないということですよね。襖に関して申しますと、次開けるときのことを思ってですね、今この襖を開けるという動作を終えるのは、終え方は開けやすいように襖を完全にね、他の襖と重ねてしまうのではなくて、少し引っ張れるスペースを残して開けるんですよということですね。でもこれがですね、もし次の動作が襖を閉めるということではなくて、何かの搬入ですとか、どなたか出入りされるですとか、そういうことでありますと、少し襖がね、引っ張れるように残しておきますと邪魔になるということもありますのでね、そういう場合は完全に開ける、これも始末なのではないでしょうか。皆様ね、この3回に分けて開けるということなんですけれども、二手目と三手目を分けなければいけないのはなんとなく想像がつかれると思うんですよね。なぜ二手目と三手目は分けないといけないのか、一手で開けちゃいけないのか、これは私たちの動作が周りの方々に違和感を感じさせて心をざわっとさせないために、より自然に動作が振る舞えるようにですね、右エリアで起こっていることは右手でしましょう。左エリアで起こっていること、自分の体に対してですよ、左エリアで起こっていることは左手でしましょう。そうすると動作が、振る舞いが自然ですよね。無理がない動作になりますよね。だから左手エリアで起こっていることをわざわざ右手が侵入していってですね、してしまっては不自然だからしないのよということなんです。この動作はですね、私は師匠からですね、こういうふうな表現で習ったんですよ。骨の声を聞きなさいですね。動作は骨の声を聞くんですよ。骨さんがですね、に無理をさせたらですね、バキバキとかね、まあバキバキとは言わなくてもね、ちょっとこう無理を感じる筋肉に、その声を察しなさいということなんですよね。 これが二手目と三手目を分けなければいけない理由です。そして一手目の後手を下げるのは、座ってますと取っ手は比較的目線よりもしかしたら上ぐらい上にあるんですよね。そこで取っ手で一手目開けますけれども、二手目に移る手前で手を下げるんです。なぜ手を下げるんでしょうか。これは先ほどは骨の声を聞きましたけれども、今回は物に聞くということなんです。ふすまさんはどこを押して差し上げると周りの方が違和感を感じないようにスースーっと開いてくださるかなんですよね。力を入れずとも開く。雨戸を開けたことがある方はね、きっとお感じになるかと思うんです、察してくださると思うんですけれども、昔のタイヤがついていないような木のですね、雨戸ですとかはね、やはりタイヤがついていればですね、どこを押してもスーッと動いてくださるかもしれないんですが、タイヤがついていないとですね、物は重心が低いところにありますので、低いところを押すと動くということがあるんですよね。自然に動くということがあるんです。ですから物の機能を考えたときに手を下げるとですね、物が動きやすくなる、重心の部分を押すということですからね。ですから物が一番動きやすいところはどこということを物に聞いてですね、動作をする。ですから手は下げるということになるわけなんです。骨の声を聞くですね、それは体の機能に従うということ。物の声を聞く、物に聞くはですね、物の機能に従うということ。体の機能に従い、物の機能に従うと振る舞いは自然になります。立ち振る舞いの美しさの秘密は、実は体の機能に従い、物の機能に従うだけではなくてもう一つあるんです。このヒントは一手目に隠されています。少しね長くなりましたのでね、ここで私ね、この秘密を来週に持ち越したいと思います。すみません、なんで長くなったのかな。まあまあいいや。一手目を楽しみに一週間お過ごしいただけますでしょうか。それではまた来週お聞きください。ありがとうございました。